Welcome to my Canadian life. 皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、かなこです。はい、ということで、ね、早速始めていきたいんですけれども、まあ、私のライフアップでからね入っていこうとは思うんですけれども、先週ですかね、スクリーニングジェステーショナルダイアビリーのスクリーニングに引っかかりまして、要するに妊娠糖尿病ですねに引っかかりまして、2回目の検査に行ってきました。で、2回目の検査は、1回目はその50ファスティング、なんていうんですか、ご飯を食べないっていう指示もなくて、まあ、普通に行ってその甘いジュースを飲まされて1時間待つっていうだけなんですけども、2回目のやつはもう10時間ぐらい何も食べちゃいけないんですね。だから、まあ、朝にやればいいよって言われたんで、10時10分が一番早く取れる予約だったんで、10時10分の予約を取って、ラボに行ったんですけれども、まあ、前回よりも 25g 甘いねシロップを飲まされまして、今度はね2時間滞在しなきゃいけないと。で、しかも今回は3回血液を取られるんですよ。前回はその1時間後に1回だけだったんですけど、あと尿検査ですね、なんですけど、今回はまあ3回ね血液を取られると。だから飲んでからすぐ、飲む前に1回、1時間後に1回で、2時間後にもう1回っていう感じですね。で、今回はさすがにですね、ちょっと前回みたいになんかね体調が急に悪くなるとかっていうことがあったら嫌だったので、旦那にねちょっと一応付き添いで来てもらって、いつでも迎えに来れるようにというか、まあ来てもらって、まあ、1回ね途中で旦那がお腹空いたっていうんで、途中で出てご飯をね買いに行ったりとか、駐車場をねちょっと車を動さなきゃいけなかったので、それのついでにご飯を食べに行ったりとかはしたんですけれども、まあ、それ以外はね常にそばにいてくれて、で今回はですね、まあ私がね砂糖を急に取りすぎると低血糖症を起こすかもしれないっていうことがもう自分で分かっていたので、ちょっとでも気持ち悪くなったら、まあラボの人もプロですよね、看護師さんもプロの方なので大丈夫って聞いてくれるんですよ。で、聞いてもらった瞬間に横に泣いた、ちょっと気持ち悪いですって正直に言って、ギリギリになる 前に、前回はねちょっと自分でも思ったんですけど、ちょっと我慢しすぎたなと思ったんで、ギリギリねそのぜいぜいする前に今回は気持ち悪いですって言って、どうだったかな、2回目の血液のを取った後に、あ今回大丈夫かなと思ったら、やっぱりちょっと気持ち悪くなってきまして、でめまいがしたんですよね。あこれはやばいと思いまして、看護師さんに大丈夫って言った時に、いやちょっとめまいがしますって、横になるって言われたんで、もう甘えさせてもらって、つがもさせてもらって、あなりますって言って、横になってね、ちょっと息が苦しかったんですけど、息を整えることができました。なので全然前回よりもなんていうんですかね、息を失いそうとか手足がね冷たくなるってことは全くなくて、まあ、横になったおかげでね少し気持ち悪いのとめまいはしたんですけれども、まあ、息を整えることができました。はい、で旦那も隣にいてくれたので、多分それもね精神的に安心っていうのもあったのかもしれないですね。なのでね、はい、で落ち着いてきて3回目も無事に血液を採取しまして、でもやっぱりね、やっぱ3本取られて、多分あれなんですね、貧血、もともと貧血気味っていうところがあるので、3本ね血液を取られるとちょっとフラフラしまして、やっぱり、まあ、気のせい、プラセボっていう可能性もあるんですけれども、ちょっとね気分が悪かったので、その後家で休んだんですけれども、はい、妊娠糖尿病発症してないといいんですけどね。なんか自分で調べたところによると、まあ、別にね妊娠糖尿病は妊娠が終われば自然となくなるものではあるんですけれども、人生その後ね、自分が年いった後に、そうなんていうんですか、糖尿病を発症する、普通の糖尿病ですね、発症する可能性が普通の人よりも7倍あるっていうのをどこかで読みましたので、できれば発症したくないなっていうのがありますよね。まあ、妊娠糖尿病はね、どんなに食事に気をつけていても、そのホルモンの関係でなったりしますので、これは本当に個人差で、だから食事をどんなに気をつけてもちょっとねそこはどうなのかなっていうのがありますけれども、もちろんね気をつけた方がいいに越したことはないんですけれども、検査結果、ちゃんとした検査結果が出るために、砂糖は吹き替えてくださいっていうふうに言われました、助産師さんに。ね、これカンニングしてるわけじゃないんだけれども、正しいね、間違った、ね、陽性が出るとまたそれはそれで面倒くさいので、間違った陽性が出ないためにも、まあ、砂糖は控えてくださいっていう感じで言われましたね。砂糖と普通に単純な砂糖、甘いものと、あとお米とか、小麦粉とかですね、それも糖質なので、それもちょっと気持ち的には控えておりました。はい、ということでね、私の妊娠アップデートになってしまいましたが、早速今回もね本題に入っていこうかなと思います。 今流行りのねクワイエットクイッティングについて話していこうと思うんですけれども、日本には伝わっているのかな、あんまり伝わってるかちょっとよくわからないんですけれども、その TikTok 界隈、北米のソーシャルメディア界隈ではですね、結構ちょっとトレンディーなワードでして、あ、これちょっと面白いなと思ったのでね、今回トピックにさせていただきました。で、この、まあ、TikTok でね、さっきも言った、始まったトレンドなんですけれども、流行語ですね。で、どういう意味かっていうと、まあ、日本語で直訳で言うと、なんか静かな退職っていうようなことで、なんか仕事を辞めるのかなっていうふうに捉えがちなんですけど、そういうことではなくてですね、要求されたことだけを行い、始業時間ぴったりに仕事を開始し、まあ、定時ぴったりに退社、そしてどんなことがあってもお昼休み含めプライベートの時間に働かないことを加えてクイッティングっていうらしいんですね。まあ、要するに給料分の最低限の仕事しかせず、自分のプライベートの時間に重きを置くと捉えてもいいと思うんですけれども、だから退職っていう、クイッティングって言ってるんですけど、退職っていう、まあ辞める、まあ退職という意味ではないですね。その要するに必要以上のことをやらないっていう、必要の以上のことは辞めるっていう意味のクイッティングですね。で、じゃあなんでこんなねトレンドが始まったのかなと思ったんですけれども、やはりねパンデミックのね影響があるのかなと思っていて、まあ、コロナによるねリモート就業になったことで、まあ、環境の変化ですよね、によって同僚や上司との対面コミュニケーションが減って、今まで ではね無意識に行っていた自分の仕事以外のタスクだったりとか、上司に好印象を与えるための残業だったりとか、同僚のフォローアップ残業などをする必要がなくなったことで、まあ、今一度ね仕事に対する意識が変わったのかもしれないですね。で、アメリカやカナダでは特にね、いつ首を切られるかわからない状況で、まあ、働いてるわけなんですよね。なのでコロナ以前の対面による仕事中は、まあ、一定のねその緊張感を持って自分の仕事以外のことも積極的にやらざるを得なかった人も、まあ、多々いると思うんですよ。まあ、もちろんそれはね、積極的にやらざるを得なかった人っていうか、まあ、それを昇進や昇給を狙って頑張ってやってた人もいると思うんですけれども、まあ、逆にねそれのおかげで、そのリモートワークのおかげで、まあ、自分の仕事に集中することができて、まあ、仕事がもっとうまくいってる人っていうのも多くいるって聞いてるので、本当にこれはねちょっと人それぞれなのかもしれないですね。もともとね北米の会社員っていうのは、明日首を切られてもわからない状況で働いているわけですよね。で、日本と働き方の意識がちょっと違うわけですよ、そこで。で、先ほども言った通り、職場ではねその一定の緊張感を持って仕事をしてるんですけど、と同時に給料以上の仕事をしない、しばらく頑張って昇給や昇進がなければすぐ転職してしまうことも一般的なんですね。なのでこの会社で一生過ごすんだっていう意識が日本に比べるとだいぶ薄いですね。で、日本も最近は転職もすごくもうめちゃくちゃ一般化していて、多分そういう意識はすごく薄くなってきてると思うんですけども、やはりね大学生だと、まあ就活を頑張って一番最初の会社が大事だと、でいい会社に入ればもう転職もしなくていいっていう考えがまだまだあると思うんですね。だけどもカナダとかアメリカでは、まあ一生一つの会社で過ごすっていう意識がほとんどないですね。まあ着実に、まあこの会社の中で動いていって、上どんどん上に進んでいく、まあ進んでいけたっていう人がいたら、まあそれはありえるかもしれないですけれども、まあ一生雇用っていう考え方はあまり本当にないですね。なので、まあ、残業代の話なんですけど、残業代がちゃんと出る会社が多いです。で、残業が多いイコール会社の負担になるので、残業をあまり出さないように人数調整を図る会社が多いですね。で、その結果残業をあまり多くさせる会社はない、多くないような気がします、カナダとアメリカでは。で、実際私もね3社ほど働いてきましたが、サビ残など絶対ないですし、普通の残業も私は1回か2回しかしたことないです。で、今の会社もですね、残業するのであれば事前に直属の上司の許可が必要なんですよ。だ、事前に、いや、この仕事をしたいので今日残業していいですかと聞いて、で、その例えばその仕事が、緊急じゃなかったり明日とか明後日とかでもできるものだったら、まあ、上司がノーっていう可能性が全然ありえるわけですよね。なんでかっていうと、やっぱり残業すると残業代払わなきゃいけないと。で、その残業代は、まあ、1.5 倍なんですよね。要するに 1.5 倍か2倍、まあ会社によるんですけど、なので、まあ、会社からするとすごく不利益なんですよ、残業代を払うということが。なのでこちらではですね、なかなか残業をするっていう人は本当にいないです。で、まあ、もちろんね申請例えばしないでサビ残を個人でねしたければしてる人もいるかもしれないんですけど、私が知る限りではそんなことしてる人いないですね。で、もちろんね幹部や役員クラスになれば年俸制になりますので、多分サビ残なども多くなっちゃうとは思うんですよね。だけど平社員レベルで残業はかなりねレアだと思います。 でそういう文化なので、会社に対してもともと給料に不満を感じてた人はリモートワークで余計に自分の仕事のみに集中できる環境になった結果、自分の仕事以外や以上のことを自然としなくなっていったんだと思うんですね。でそして何よりもですね、リモートワークで自分が必要以上の仕事をしていたことに、まあそこで気づいた人も多くいると思うんですよ。実は俺余計なこといっぱいやってたわみたいな。でそれに気づいた人々がもともと給料に不満を持っていたとしたら、まあもちろん自分の仕事範囲以外の仕事をしなくなるのは、まあ、当然の流れなのかなっていうふうに私はすごく感じました。で、もともとね、この一生懸命以上、例えば自分の仕事以上の以外のことをしたりとか、そういうことを、まあ、カナダとかアメリカではハッスルカルチャー、要するに、まあ、一定以上の努力する、一生懸命以上の努力をするという文化のことなんですけれども、まあ、これにね疲れ切っていたんじゃないかっていう説もありまして、日本でもねこれはもともと見られる文化っていうか、日本の方が見られる文化かなって個人的には思うんですけれども、例えば学校にいるときは、まあ、勉強で常に上を目指せって言われるわけですよね。で会社に入れば入ったで、まあ、昇級昇進を目指せっていう風にいう文化が、まあ、当たり前、常に上を目指すという文化があるじゃないですか。でそれに対する燃え尽き症候群の現れが、まあ、クワイエットクエッターを量産してるのかなとも思いましたね。で彼らにとっては、例えば給料が増えなくてもですね、自分と家族や、まあ、友達との時間を大事にすることの方が、まあ、人生的には有益っていう風に気づき始めた、むしろ、まあ、そういう風に思うような人が増えてきたっていうことなんですよね。で、まあ、ある専門家の間では、まあ、この一定の人たちは別に新しく生まれたものではないとも言われていて、もともとそういう人たちはいたんですけれども、まあ、名前がついていなかっただけだと。で確かにそうだなと思っていて、なんか TikTok で始まったんですけど、まあ、多くの人がね、結構いろんな人が、あ、自分はこれをずっとやってたけど、クワイエットクイティングをやってたけど名前が付けられなかったと、私のそのやってることに対して。だけどやっと自分がやってることに対しての名前が付けられたから、すごいスッキリしたっていう人が、まあ、ある一定ねいたんですよね。だからもともといたけど、ただ単に別に名前を付けるっていうところまで行かなかったっていうだけかもしれないんですよね。でカナダとかアメリカは、もともと定時退社、まあ、さっきの残業の話でもそうですけど、定時退社が日本への定着してますし、もともとそういう考えの人は多くいたんですけれども、まあ、リモートワーク復旧したことによりね、より表面化されて、まあ、名前が付けられたのかもしれないですね。まあ、でもそんなことをして、もう例えばクビになったら、もう本当に元も子もないわけじゃないですか。確かになんか給料は上がんなくていいし、まあ、最低限の仕事をしてっていうふうに言ってるけど、確かにそれをやっててクビになったら元も子もないですよね。なんですけれども、それがあんまりありえないんじゃないかっていう話があって、なんでかっていうと、実は今ですね、北米の団塊世代がちょうど定年退職をする時期に来てるんですよ。ね、しかも、もしかするとですね、その今の若い世代ですよね、バリバリ働く20、30代世代は、まあ、肌でその どの業界でも人材が足りてないっていうことがあって、自分たちがもしかしたら貴重な存在だっていうことに気づき始めたのかもしれないんですね。実際に、まあ、その団塊世代が定年退職をする時期なこともありますし、その上にコロナによってですね、団塊世代の一部が早期退職をした可能性もあるんですよね。で実際にですね、コロナでは、コロナ禍で多くの会社がですね、リストラと同時に早期退職者を募ってました。で私の会社もそうだったんですけど、まあ、それでね、早期退職を選択した人が結構いて、まあ、ガチの団塊世代ですよね。だから60代前半だったり50代後半の人で、別に働き続けてもよかったけど、コロナがじゃなければ多分その人たち今でも働いてると思うんですけども、まあ、会社がねコロナで人員削減をしなきゃいけなくなった時に、まあ、早期退職どうですかっていうふうに言った時に、あ、じゃあこれを機会にじゃあいいかなっていうふうに辞めてた人が何人もいるわけですよ。でコロナによってね、その例えば大きい団塊世代の一部が早期退職したのであれば、今コロナが終わりつつありますが、世界が正常に戻ろうとしているということはですね、どこもかしこも、まあ、そういう人たち戻ってこないわけで、ということは人員不足ということですよね、世界が通常に戻ったら。で実際カナダの小売業とか空港とかではもう人材全く足りておらず、かなりね募集をかけられてるんですよ。で、まあ、これはねコロナによってもちろんキャリアに対する意識が変わって、まあ、キャリアチェンジをした人も多くいるからだとは思うんですけれども、やはり私はね、その団塊世代の一部がいなくなったっていうのも影響があると思うんです。 ですよね。で、私も会社も結構現在進行形で絶賛ね、いろんな部署で採用がなされてるんですけれども、ということはですよ、会社側ではなくて応募側に少し力が傾いているのかなということになりますよね。ということはですね、なんかますますクワイエットクッティングに拍車がかかるなって個人的に思っていて、ますますね、応募する人、要するに、まあ、学生さんじゃないですけど転職側とか応募する側の方に、まあ、力がある、会社を選ぶ力があるっていう風になっていくような気がしますよね。ね、まあこんなことをねトピックで言ってる私なんですけども、ちゃっかりねそのクワイエットクイッティングについてついてね、やっぱよくよく調べた時に、まあ、完全に自分もクワイエットクイッターだなっていう風に思いました。リモートでもともとね働いている業界と 部署上の都合で、コロナの影響で業務内容めちゃくちゃ減ってるんですよね。なので就業時間内で時間を持て遊ぶことが多くなりつつあった時に、まあ、ハイブリッドに移行したんですよね。でその後妊娠が発覚して、まあ、フルリモートにしてもらってるんですけれども、いよいよクワイエットクイッティングかなりしやすい環境になりましたよね家なんで。で、やっぱり人の目がなかったりとか同僚の目がなかったりすると、なんていうんですか、必要以上の仕事をしなくてもまあ OK なんですね。会社は回りますし別に、なんですけど、なので自分のしなければいけないことのタクスクはかなりしてます、ちゃんとしてるんですけれども、例えば以前は会社にいてたらしていた、まあ、同僚の仕事のチェックですよね。メールフォルダとかシェアしてるので、あ、こういう仕事はこうするんだなっていう、まあ同僚がねいなくなった時に自分がカバーできるようにそういうことはしといてって上司には言われていたので、常にね同僚の仕事とかもチェックしてたんですけれども、まあ、それをやっていたりとか、自分の仕事の効率化のための努力ですよね。例えばこういうタスクがあったら、もっと早くするためにはどうしたらいいかっていうことを時間があったらやってたわけですよね。で他には、まあ、部署内での、まあ、自分のできる仕事、できること探しなんかもしてたわけですよね。だからそういう細かいちっちゃなその無意識にやっていたこと、自分の仕事範囲外のことを、まあ、リモートワークで完全にしなくなりましたね。なんで言うんでしょうね、してもしなくてもその給料は上がらないじゃないですか言っちゃえば、まあそういうことをしなくても給料は逆に上がらないし下がらないわけですよね。むしろ会社の御社で、まあ、コロナで打撃を受けているはずなのに去年ね少し給料上がったんですよ。カナダではですね、日本のように年々給料が勝手に上がっていく会社は少ないですし、もし上がったとしても本当にスズメの涙のような額なので、まあ、基本的に毎年自分で交渉するか会社内で昇進を目指すか転職して年収を上げていくのが一般的なんですね、年収の上げ方としては。なので、まあ、今の会社私、入社2年目の平社員なんですね。なので私の場合だと一般的には交渉とか昇進を目指すのが一般的なんですよ、1年目とか2年目のレビューで。なんですけど私の会社はもろにねコロナの影響を受ける業界 でしかも社員をね大量にリストラしていたんですよ。なのでその時にちょっと交渉とかはちょっと難しいかなっていうふうに思って、むしろ給料が下がったんですよね確か一時。なので、まあ、それは交渉はできないよねと思って、むしろね入社1年目にコロナが来たのでその時に、ね、リストラされなかったことが奇跡だなと思っていて、なのでね交渉何もせずに今までに至るという感じなんですね。なので今はね昇進を諦めてキャリアチェンジを目指してるんですけども、まあ、もちろん育休があるのでそれが終わってね会社に戻る前に会社に直接交渉するつもりではあるんですけれども、私の会社はですねポジション側が結構フレキシブルで、一回まあハイヤー誰かを雇うってお金かかるんですよね。で会社にとってお金かかるので多分辞められるよりは、まあ、他にポジションがあったらそっちに、まあ、なるべくね希望に添えてっていう風な感じなんでしょうね。結構いろんな人がね部署移動結構希望通りしたりとかしてるんです。もちろんねそのためには 何もせずにっていうよりは資格を取ったりとか何かの勉強をしたりとかしなきゃいけないんですけども、まあ、タイミング合えば、まあ、部署移動昇給できるのではないかなと少し期待しているんですね。なので今のところですね私はもう完全クワイエットクイッターをしております。で、まあ、クワイエットクイッターの気持ちもすごくわかりますし、多分日本にもねめちゃくちゃいるんじゃないかなと思っております。はい。でこれね本当にまあいいことか、クワイエットクイッターが基本的にはネガティブなことっていう風にネットではなんか捉えられているというか語られていて、でもいろんな人がまあ悪いことではないんじゃないかっていう風にも話していて、その要するにアフターファイブを大事にするっていう文化ですよね。もともとそれは日本よりもカナダとかアメリカでは 日本よりは意識があって、アフターファイブも家族との時間を大事にする、ちょっとヨーロッパ寄りの考え方ですよね。なので悪いことではないのかなというふうにも捉えられますよね。だから会社側がどうするかということになってくるのかなとも思っていて、それでね、業績が下がるのか上がるのかちょっと謎なんですけれども、まあね、やられてそれで昇進昇給、こっちは本当にさっきも言ったんですけど、自分でね本当に口を開けて上司とね交渉とかしないと、あんまり会社側からね、あどうぞじゃあ昇給させてあげますとか、すごく本当に頑張ってないとなかなかないので、まあそういう優しい会社もいっぱいあると思うんですけど、だけど言わない限りはあんまり、なんて言うんでしょうね言わないとそのまんまです。タイトルも給料もそのまんま。だから静かにしてると結構足元見られる文化というか悪く言えば。なのでそのクワイエットクイッティングは別に何でしょうね、お互いウィンウィンであればいいのかなと思います。例えばその人が昇進昇給よりも、僕は私は家族とかプライベートの時間を大事にしたいから、まあ、これ以上会社にもあのお金に対しても望まないし、まあ、むしろ逆に仕事をの関してもなんか内容変更も望まないと。例えばでも会社がもっとこの仕事をしてくれとか、こういうことをしてほしいって言われたら、その時にね、あの昇給とか昇進とかもちろんね、あの言わなきゃダメなんですけれども、そういうことがない、お互いにないっていうことであれば、会社もこれをやってくれればこれぐらいの賃金で、ね、やってくれれば文句ないわけですよね。何も問題がなければ。なので別にウィンウィンではあるのかなと思うんですよね。だって会社側からすれば毎年毎年昇給昇進をまあ、希望されるのはお金、まあ、予算がねかかる、お金もかかることですし会社の都合によってはそれができなかったりだとかもするわけですよね。だから人が転職したりとかするわけなので、まあウィンウィンなのかなと思いますね。 なんでネガティブ、まあ、クイッティングっていう言葉がネガティブだから、ちょっとネガティブに捉えられるのかなとも思うんですけども、まあ一エンプロイ一社員としては別に悪いことじゃないのかなと思っております。皆さんはどう思われますか？日本にもいるんですかね、クイッター。日本人の文化にはあまり長いですよね。なんか日本はハッスルカルチャーがすごくなんか根付いてる気がして、私はなんかみんな本当真面目だし、とにかく仕事をおだちんの分って言われたら、お金もいただいてるからこそ、まあ、その分それ以上また頑張らなきゃいけないっていう風な意識を持ってる人がたくさんいるような気がするんですよね、私は、うん、なのでそうですね、日本はちょっと違うかもしれないですね。カナダ、アメリカ独特のものなのかもしれないですね。もちろん日本にも加えてくれた人はいるとは思うんですけれども、まあこれほどトレンディーになるほどはいないのかなっていう感じですよね。真面目な分、真面目人種ザ日本人にはこれはちょっとあまり当てはまらないのかなと思いました。はい、ということでね、今週はこれぐらいにしたいと思います。意見や感想等々ありましたら、いつも通り概要欄にですね、 E メールアドレス、ツイッター、あとお便りフォームですね、あの書いてありますので、好きな方法でご連絡いただければなと思います。はい、もしね、 Apple Podcast で聞いてくださっている方はね、 Apple Podcast で星5つつけてくださると本当に励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 Thank you all so much for listening. I hope you have a wonderful week and see you all on my next podcast. Thank you very much.